LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。この番組は7月29日に札幌で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。 LA ホールディングス IR プレゼン証券コード2986東証グロース市場副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
はい、皆さんこんにちは、LA ホールディングス社長の脇田栄一と申します。短い時間ですがよろしくお願いいたします。まずはじめに会社概要ということで、 LA ホールディングスというホールディングカンパニーですが、グループということでホールディングの下に事業会社が現在5社、子会社としてございます。設立2020年ってね書いてありますが、遠隔の方でお話ししますが、1990年創業ですので今年33年目という会社でございます。連結従業員80名で、この右側ですね、このページの証券コード2986福ハローということで、これ会社の名前よりもですね、実はこの証券コードの方が大事ですので、皆さんまず持って、これを覚えて帰っていただけたらと、このような次第でございます。
福がハローとやってくると、こういう理解でよろしいですか。
はい、ありがとうございます。1990年、ラートレ21設立ということで、当時は今の事業会社ラートレという会社で創業しております。2006年、大正ヘラクレスと現在のグロースということで、でその後に私2013年から社長を務めさせていただいております。で昨年暮れにですね、沖縄でファンスタイルという沖縄のマンションデベロッパーを子会社化したというのが昨年暮れのトピックスでございます。それから2023年、福岡証券取引所に重複上場させていただいたと、こんな状況でございます。事業内容ということで、昨年の売上高182億とで、今年の売上計画300億ということでございますが、新築の不動産ですね、不動産を作って、販売していくと。販売していくのは B2B という、これはファンドリート等ですね、事業法人に売却していくと。分譲マンション、これは、通常、皆さんがお住まいになる可能性のある B2C、住宅ですね、住宅の分譲マンション事業。それから、これ再生不動産、ミリオンシリーズ、ヒラリシリーズ、これも、新築の分譲マンション、これが年数経たものを一部屋一部屋買い取ってリノベーションして販売すると。こういった事業が私どもの元々の素業でございます。それから不動産賃貸業、ヘルスケア施設ということで、182億の売上の中でも現状 5% 程度ですが、私どものバランスシートの中では大体 20% 程度のバランスシートを占めております。ビジネスモデルということで、私ども不動産デベロッパーですので、常にですね、何らかの土地、もしくは建物、こういったものを買って、加工して、建物を建てて、販売するということでございます。新築もしくは、再生、どちらも同じような事業の流れになってきております。で、具体的に新築不動産のところで言いますと、これ収益不動産の開発ということで、私どもの会社はどういう会社なのかというとですね、大手のデベロッパーがやることはやめておこうと。で、それからあまり小規模なものをやるのはやめておこうと。だいたい開発規模ですね、一つの開発する案件が10億円から、現在40億円ぐらいの規模のものを、土地を買って、建物を建てて、販売していくという事業でございます。 それから開発期間、これも2年から3年ということで、あまり長期なものはやるのやめようと。それから開発エリア、未来の一等地って書いてあります。これ分かりやすく言いますと、駅の真ん前とかということではなく、ちょっと一本入ってる、目抜き通りじゃなくてちょっと一本入ってると、まあそういったところを私どもの商品企画力で付加価値をつけて、いい商品にして販売していくと、こういう事業でございます。まあ具体例ですね、これ収益不動産開発、賃貸マンションですね。場所はこれ渋谷の松濤というところにございます。部屋数が5個ですね。でこれ実は全部賃貸マンションなんですが、どんなものかと言いますと、都心でなかなかですねこの大きさ大変なんですね。で、ただ広いだけではなくて、通常の分譲マンション、注文住宅とはちょっと違うですね。やはり普段買うにはどうしようかというものを賃貸で住んでいただくというのが私どものコンセプトでございます。はい、家賃110万230万ということですが、通常のその賃貸マンション、ファミリーマンションを賃貸するということではなく、これ家賃の相場でいきますと、通常のマンションの相場の 1.5 倍2倍またそれ以上の家賃設定で商品を開発するという付加価値型ビジネスが私どもの事業のメインでございます。
これ社長、例えばその110万とか210万って横で大里さんが今ひっくり返してたんですけども、例えばプロ野球の大谷選手みたいな人であれば家買いませんよね。いつトレードになるか分かんないし。で、そういう人たちはやっぱりこういうところに住む。これはアメリカでの話ですが、日本にもやっぱりそういう方は多いってことです。
はい。そういう考え方もございますし、また、住宅は他に持たれていて、セカンドハウス的に住むと。こういった需要もございます。ですから、まあ、昔と違いまして、今非常に多様化しているということが、このビジネスで見て取れるかというふうに考えております。
ありがとうございます。
はい。駆け足でいきますが、これ再生不動産ということで、先ほど収益不動産のところ、まあ、高額な物件やっているということを申し上げましたが、再生不動産につきましても、これ実は再生不動産、個別リノベーションマンションやってる上場会社4社ございますが、で、うちだけ全くポジションが違うと、こういう戦略を取ってございます。都心3区ですから、私どもは札幌では再生事業やっておりません。それから価格1億円から5億円ということに書いてありますが、現在6億円台の物件も出ております。で、また、これは表に出して販売している商品ではないんですが、実は再生不動産でもですね、10億円から20億円のレンジのものを供給させていただいています。で、これはまあ、一切表に出して販売するということではないんですが、こういったものも年間コンスタントに供給しているというのが私どものビジネスでございます。建物はみんなですね、昭和40年代、50年代、非常に古いものでございます。で、これらを、中をフルリノベーションして、現代の間取り、また上質な内装に変えて供給していくというのが私どものビジネスモデルでございます。で、ロケーションにつきましても、都心の3区を中心とした立地ということで、徹底的にエリアを絞って効率を上げるという戦略を取っております。ちょっと事業ね、駆け足なんですが、ここでちょっと棚卸資産のポートフォリオというのを書いてあります。これなんでこんなことを書いているのかということはですね、まあ実は私ども不動産会社、大体アナリストの方からも質問を受けます。不動産会社借り入れ多いけど大丈夫かと。販売用不動産、棚卸資産多いけど大丈夫かと。で、棚卸資産ちょっと増えると、在庫は増えて大丈夫かと質問を受けるんですね。昨年の12月期、2020年12月期、182億の売り上げた期はですね、棚卸資産288億なんです。で、まだこれセカンドクォーター、今期ね、発表8月になりますので、第一クォーターの段階ですが、347億ということなんです。まあこれ数字比較していただければ、あ、増えてるなと。で、これを良しとするか、いやいや在庫増えて大丈夫なのと。これがですね、実は私ども不動産会社を見るときのポイントなんです。私どもの会社が毎期売上が 横に緩やかな微増もしくは横に行くという状況であればこの棚卸資産増えないんですね。増えないんです。で、私どもの事業というのは、まあ、実は今期仕入れているものというのは2年後3年後の商品なんです。そういった意味ではこの数字が増えているということは私どものどっちに行くかということを想像していただけたらと、このような次第でございます。賃貸ポートフォリオと、先ほど賃貸資産100億程度あると言いました。で、私どもその回転型のビジネスやっておりますが、やはり不測のね事態に備えて常に安定した収益の取れる、こういったものにやはりバランスシート大きくなっても投資していこうという経営戦略でございます。まあ、こういったことがあることによって、例えばこの3年間のコロナみたいなことがあった場合でも毎月決まった収益が上がってきて、万が一事業ができない状況でも決算が赤字にならないと、まあ、こういった投資をやはり堅実にしていこうというのが私どもの全体のポートフォリオを表しております。そういった賃貸不動産の中で現在札幌エリア、これ書いてあります。これはサッシュアンビシャスに上場の光ハイツベラスさんと私ども資本参加しまして資本業務提携しております。で、光ハイツが運営する施設を現在私どもで4棟持たせていただいて30年の長期固定家賃で運用しております。これ資本業務提携ねしておりますので、これからさらに札幌エリア、北海道ポートフォリオを増やしていきたいなと、このような考えでございます。
社長、やっぱり札幌っていうのはプロの目から見てやっぱり魅力的って映りますか？
はい、私ども現在、東京本社以外に、九州沖縄エリア重点エリアでございます。で、この次に事業のポートフォリオがあるのが実はこの札幌の地区でございます。当然のことながら、まあ、こういった業務提携先また業務協力先がございますので、それらと協力し合ってやはり事業をより伸ばしていきたいと、こういう状況でございます。
で、やっぱり札幌というか北海道にも貢献していこうというような見方でよろしいですか？
はい、やはり地方創生というのがやはり一番この経済の基本でございます。地域のことは地域で循環ということで、私どもも積極的に投資していきたいなと、こんな考えでございます。で、そのような中でですね、これ昨年竣工しましたが、これは札幌シノロという駅の近くでございます。これは札幌地区で初めて土地から買って建物を建てたプロジェクトでございます。オペレーターは東京のベストライフというオペレーターですが、これ業界6位のねオペレーターでございます。今回開発型で土地を買って建物を建てた第1号案件ということで、現在第2号案件、第3号案件についても粛々と検討を進めている状況でございます。それから先ほどの九州沖縄エリアということで、昨年ファンスタイルという会社を子会社化したということで書いてあります。で、これなんでこういうお話しているかと言いますと、現在私どもですね、やはりその事業計画の中では、内部成長を基準として事業計画立てております。3カ年計画立てております。で、その中で、やはりさらにそれ以上の成長をしようということで、外部成長、これ私ども今積極的に進めております。当然、今後、札幌、北海道地区含めて、常に前向きに検討して外部成長を図っていきたいということでございます。まあ、具体的にはちょっと冒頭でお話ししました通り、沖縄のこれマンションデベロッパーですね、業界今トップ3に入る会社ですが、まあ、これ私どものグループ化したことによって、地元で地域ナンバーワンのデベロッパーにしようというのが私どもの現在外部成長の戦略でございます。はい、まあ、具体的にはこんな感じですね。分譲マンションですから皆さん非常に親しみのある絵になっているかと思いますが、まあ、那覇市内を中心として、那覇から通勤できるエリアというのをメインとして現在、開発を行っております。これ事業はね九州沖縄エリアということなんですが、東京の私どもラートレも提携しているんですが、今回ファンスタイルは子会社化したことで、実は東証プライム殺傷上場のファイバーゲートさんと私どもは業務提携をいたしました。 で、これはどういうことかと言いますと、やはり新しい次世代型のマンションをお互いに開発研究して供給していこうというのが私どもの狙いでございます。で、これは沖縄でやはり第一弾としてこれから行っていきますが、これは他の県で外部成長した場合でも当然横展開していくと、こんなことを考えております。ここまでざっと事業のお話をさせていただきました。また足りないところはですね、私どもの会社の IR ホームページを見ていただいて、ご理解を深めていただけたらと、こんなような考えでございます。で、そしてせっかくですね、やはり本日会場に来ていただきましたので、私どもの先ほどバランスシートの見方とともに、まあ、どんなところを見ているのかというのをちょっとお話したいなと思います。はい、昨年実績ということで、ずっと右肩上がりでここ3年来ておりますが、昨年180億と、で、今期300億ということで、なんでこんなに急に増えたのという話になるんですが、これこそまさしくですね、先ほどお話ししました棚卸資産なんですね。この目処が立たないと、ただチャレンジングに数字だけ書くわけにいかないんですね。しかもまあ、この数字ですね、今期に一生懸命頑張ったところで、今期の売り上げにならないのが、私どもの会社の事業でございます。まあ、そういった中でいきますと、この売上高、営業利益、見ていただければ分かります通り、この2年、3年ですね、きっちりと足元を固めて、棚卸も積み上げながら、それとやはり毎期ですね、しっかり利益を出しながら、配当も出すということでですね、間接金融、まあ、いわゆる金融機関からの調達のクレジットワークが、さらに伸びていると。で、これが伸びないとですね、どんなにいい企画商品力があっても商品が仕入れられません。で、これがやはりこの3年間きっちりやってきたことが今結果が出始めていると、このように理解していただけたらと思います。で、営業利益、42億から55億ということで、まあ、13億ほど増えております。で、経常利益もそのような数字でございます。で、先ほど言いましたけれども、そこの時25億ですから、これ今期だけで120億ぐらい売り上げ増えるわけですね。純利益、あれなんでこれ純利益これだけ伸びてないのというちょっと疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますので、補足させていただきますが、まあ実は昨年の純利益は、まあ当然、アフタータックス税後の数字でいくと25億程度なんですね。で、これなんで33億いったかというのは、これこそまさしく外部成長の結果なんですね。まあ、今回、負ののれんが8億円ほどございましたので、これが純利益のところに乗っかってきたと。ですから、皆さんこの表を見て安心していただきたいのは、しっかりと今期も、前期よりも数字が伸びていると。まあ、25億から34億ということで、利益で9億伸びていると。まあ、こういう図式で、ございます。で、いろいろ数字をお話してますが、まあ実は私ども毎年、決算が12月ですが、2月に中期経営計画を発表しております。で、非常にありがたいことにですね、立てる中計の数字が毎期1年目で超過してしまうと、こういう状況でございます。で、これをちょっとわかりやすく、昨年、予定は200億、今期213億、2024年260億という表でした。で、昨年売上こそはちょっと1割ほど届きませんでしたが、数字としては利益ベースとしては超過していると。で、今期もともとは33億の予定でしたが、これが48億になっていると。で、これらは、計画立てるにおいては、先ほどの初めにお話ししました、棚卸の裏付けがあるから、こういう計画が立てられている次第でございます。ですから、戻りますが、なんか在庫増えて大丈夫かなと思われる方、いらっしゃるかもしれません。株価の成長をお望みであれば、やはりここが増えてないと、業績は伸びていかないと。このように理解していただけたらと思います。 で現在総資産のイメージですね、今期もう500億第1クォーターで超えております。でまずは早期に600億ということで、総資産を増やしていくと。で、私どもやはりただこれやみくもに総資産を増やすわけにいきません。一つ私どもの財務のルールございます。一つはですね、自己資本比率を 20% きっちり維持していこうと、これが私どもの財務戦略でございます。で、この自己資本比率、数字厚ければ厚い方が会社のバランスシート安全度は上がるんですね。で、ただ残念ながらですね、資金効率悪いんで ROE 下がっていきます。で、ROE 下がるということは株価当然緩やかな成長になりますね。ですから私どもはやはりせっかく付加価値型ビジネスをやって毎期しっかりと利益を超過している中で、株主の皆様にもしっかりと還元しながら投資に回していくと。で、これ配当を出さなければもっと自己資本比率厚くなるんですが、それでやっぱりつまらないですよね。グロース株ですけど、やはりきっちり配当を出しながら株価も成長していこうと、これが私どもの戦略ですので、内部成長それから外部成長を行いながら株主還元配当成功 30% 以上ということで、常にこれらを両立してやっていこうというのが私どもの会社でございます。そして現在私どもの その PR の状況ですね、今グロス平均47倍ということで、私ども今 7.6 倍ということで、今月の7月の21日の状況でございます。これ数字見るとやっぱり私ども非常に PR 低いですよね。これはまだまだ私どもも株価の成長余地があるのかなと、このように考えております。ここら辺も本日ご来場の皆様はしっかりと見て見極めていただけたらと思います。そして、EPS ですね、今期586円予想、これは今年の2月の段階の、予想ですので、で、さっきご説明申し上げました638円、これ、増えたのは先ほど負ののれんが乗ってるからということで、実際はですね、昨年は、480円ぐらいですかね。ですからしっかりとこの3年間4年間右肩上がりに増えております。で、今期も480円からいきますと、一応今年の期初の段階では 20% 以上の EPS の成長を目指そうというのが私どもの現在の数字でございます。企業価値を向上して、しっかりと継続的な利益成長をしていこうと、こういう会社でございます。株主還元ということで、やはり重ねてここは申し上げておいた方がいいなということなんで、私どもこの内部留保を厚くするのでなく、株主還元もしながら成長する。その代わりですね、じゃあどうやって安全度保ってるかというとですね、私ども借り入れ自己資本比率 20% で借り入れ多いですが、実はすべて借り入れのピッチですね、これ長いんです。長期の資金で借りております。ですからよく言うその何か、突発的なことがあったとしても、リーマンショックみたいに私ども不動産会社当社の場合突然死するような財務の戦略を取っておりません。で、ましてや私どもは収益不動産の開発、これが利益の中で非常に大きいボリュームを占めておりますが、それぞれ長期の資金で調達しているということは、販売時期というのを自由にコントロールできるわけですね。販売しないときは私どもがきっちりと収益を上げていくと、保有資産として収益を上げられると、こういうバランスシートの構成になっております。で、そういった背景を踏まえてしっかりと 30% 以上出していくということでございます。で、それから今期末の期末配当につきましては、期初お話ししましたのは210円ということでございます。で、これグロース企業の配当総額、それからこれは、配当利回りですかね。おかげさまで2020年 法人化したとき私どもの会社の時価総額は30億円程度でした。2021年時価総額100億を超えてきました。で、昨年おかげさまで200億ということで、早期にまずは300億を目指していこうという状況なんですが、まあ、実は本日お書きしている資料の中で、実はアップデートしております。まあ、早期に時価総額400億を目指していこうと、まあ、実は2週間前の投資家説明会では300億という話だったんですが、おかげさまでなんとか株価の成長も300億が射程に入ったということで、まあ、今回400億を早期の目標としようと。で、その中でも私どもは株価成長しながらも、実は配当についてはこれ一番グロースの中でもトップなんですね。まあ、これをどう見るかということは、本日ご出席の投資家の皆様からにご判断いただきたいなと、このような次第でございます。まあ、配当につきましても、配当総額で前期もね、今年の3月もまあ11億強出させていただいております。まあ、あの配当のところのね、一番左側の経営者、同じグロースで非常に株価、私どもの会社よりも高い会社ですが、まあ、業績比較していただけたら、私どもの会社の株価もまだまだ伸びしろあるというふうに見えるんではないかなと、このように思っております。で、最後に、株価のトレンドということで、まあ、おかげさまで、なんとかかんとかここまで来ております。で、先週の段階でしたが、昨日の終値が、今4600円超えたぐらいですかね、4700円ぐらいですかね、という状況でございます。まあ、しっかりとしたね、業績を出して、利益、また配当に基づいた、ご評価をいただけたらと、このような、経営者の気持ちでございます。最後に私どもの株、2986という証券コードを思い出していただいて、日々ご覧いただけたらと、このように思っております。駆け足でございますが、これで事業説明の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ここまでは LA ホールディングス IR プレゼン、証券コード2986、東証グロース市場、副証本則市場上場、株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長、脇田栄一さんにお話を伺いました。どうぞ皆様、大きな拍手でお送りください。LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986、東証グロース市場、副証本則市場上場、LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。